はい、ということで、前回の続きでございます。前回というか前編の中では時間の管理とか時間のやりくりとか、なんか毎日講習を続けるためのいろいろなですね、大ちゃんのこう工夫っていうのが聞けたなと思ったので、今回はですね、大ちゃんがいろんなネタをですね管理していると思う。そのネタをどういうふうに管理しているのかとか、どういうふうに集めているのかとかっていうことと、で、僕が一番びっくりしてるのは、この前コラボ動画やらせてもらった時に、めちゃめちゃ AI のことを勉強してて、すごいわかりやすかったんですよ。その分類学とか、こういう裏側があって、こいつとこいつは実は裏で同じに使ってますよみたいな、そういうのってちゃんと勉強して、ちゃんと理解してないと、空で空、バーって喋れないじゃないですか。で、ネタの管理だけでもすごいなと思うのに、それをちゃんと勉強して理解して、それをしっかり、こう、コンテンツとして発信していけているというところが、やっぱり大ちゃんのすごい強みというか、もう、正直、すげえなっていう尊敬する部分なんですよね。で、そこを、
はいはい。
どうやって、まずネタを集めるのか、管理をするのか。そして、そのコンテンツに対して、こう、すごくマニアックというか、うん、しっかり勉強して研究をした内容を詰め込んできてるっていうことを、いや、どう学習されてるのかっていうところをお話聞きたいなと思いますので、うんうん、はい、中編、この辺の話を聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ということで、じゃあちょっとネタの管理からいきましょうか。
はいはい。そう、ネタの管理方法は、今、まだちょっと迷子中で、要は単純にそのどこに書き留めるかっていう話ね。結局ね、だから最初は最初はっていうか、ブログを始めたばっかりの頃とかだったらエバーノートとか使ってたんですけど、うんうん、でちょっと前まではノーションにネタを入れといてってやってたんですよ。で最終的に今たどり着いたのはアップル純正のメモ。Mac でも iPhone でもパッと開けてパッとメモが取れる、そこにネタ帳っていう一個のノートを作っといて、うん、それをピン止めしといて一番上に表示するようにしといて、うん、そこを常に見るみたいな感じにしてます。でその中にもう絵文字とかを使って、うん、自分なりのカテゴライズみたいなして、
はいはいはい、
もう本当にだからプレーンなテキストエディターで、うん、プレーンではないか、リッチテキストだけど、うん、そのテキストエディターでひたすら管理するみたいなのに今落ち着いてますね。でもとにかくもう出し続ける、
うんうん、
もう出して消化しちゃえばなくなるからっていうやり方を今してて、
じゃあ、まず ネタ帳はそこにあるというのは今理解しましたと、はいはい、で、うんうん、どれぐらいのネタが常時ストックされてる感じですか？
今ね、なんか、いや今出せばなくなるって言ったけど、なくなんないぐらいあるんですよ、今。
お、すげえ。
めちゃめちゃあって、
うん、
今ね、パッと見てね、これ何行分ぐらいになってんだろうな。いや、もう数えらんないぐらいの。
うん、
だから、最近は AI 系のネタをどんどん出したいんで、うん、で、特に僕は画像生成 AI について、どんどん出したいから、
うん、
画像生成 AI のネタだけでも、3、40ぐらいはあるんじゃないかな。
お、
今ネタ帳をパッと見ただけでも、
うん、
でもね、この3、40が果たして、その一群のネタかっていうのをまた選別しないといけないんで、一旦メモとしては書いてるけど、う
んうんうん、使われないものもあるってことですね。
そうそうそう。だから例えば、ツイッターとかでたまたま見たウェブサービスがあって、うん、まだ使ってないけど一旦メモってるやつとかもあるんですよ。
なるほどなるほど。
そうすると、そのウェブサービス使ってみて、あ、意外といまいちだなってなることもあるし、うん、逆にそのサービスめちゃめちゃ良くて、掘り下げていったら、その1行から、10ネタぐらい生まれたりするわけじゃないですか。だからその辺は変わってくるけど、でも本当なんかそんな感じですね。
あ、ネタはじゃあ、バーっと書き出している感じなので、うん、なんていうんですかね。
そう、常に、うん、多分皆さんもそうだと思うけど、ツイッター見てて気になることとか、うん、一旦いいねしてみたり、うん、保存してみたり、
うん、
もしくはポケットとかのサービスに送ってみたり、うんうん、多分いろんな方法で後で読み返せる仕組みって使ってると思うんですけど、
うん、
僕もいろいろと一旦とりあえずいいねし、ツイッターでしといて、後で見返してみたりとかするんですけど、その中で、あ、これ明らかにネタ、あ、即戦力ネタだなみたいなやつは、もう直でその URL をコピーしてメモに貼り付けてみたいな。う
ん、ああ、なるほどなるほど。
だからネタ収集の時点で割とこう1群2群みたいなのは選別して、だからそれはね、多分今自分がやってるものと近いかどうかみたいなところですよね。今日出した動画がこのネタだったから、明日出す動画これでいきたいみたいな 気持ちになるかどうかがツイッター見てる時にあったりするから、そしたらそのネタ即、おし、じゃあちょっと台本書こうみたいになるし。
2段階ぐらいあって、例えばツイッターならツイッターのいいねをつけるとか、うん、まあなんかどっかで、キャプチャーするのか、うん、まあその、ポケットとかに入れておくのかっていうところがあって、で、そこからネタとしてこう、実際アウトプットにつながるようなところに昇格するやつらはメモ帳に貼り付けられるってことですね。うんうんうん、だからでも、さらにそのメモ帳の中に1軍、2軍みたいなのがいて、1軍みたいなやつは多分なんか、なんとかメモの上の方に来るようにしてるって、ね。
そう
きっとね。
ほんとそんな感じです。で、たまにちょっと並べ替えしたりとかして。
はいはいはい。
に下の方見てったら、あれこれまだ出してなかったんだっけみたいなのが発見になったりするから、これ上に持ってきたりとかして。
なるほどなるほど。じゃあ、そのネタを収集するっていうのは多分、例えばツイッターだったり、ウェブだったりとかっていうところがあるかな、うん、なんですけど、自分の中からなんかこうネタ出しをするとか、ブレインストーミング的なことをするとか、うん、そういうことってやられたりします？
は
い
は
い、
あ、あります、あります。それはね、割と過去の自分のコンテンツを見て、それの関連を作っていく感じです、
うんうん。
それはね、ブログの時からずっとそうで、基本的にその内部非リンクどうやって増やすかみたいなのを常に考えてるんですよ、うん。で、内部非リンクを無理やり増やすんじゃなくて自然に増やしたいから、
うん、
要は自分の書いた記事に対して、その記事も見てもらいたいし、次書く記事も見てもらいたいから、うん、お互いにリンクがつながるように関連してどんどん記事を書いていくっていう。
うん、
それは動画で今やってる感じですね。だから例えばミッドジャーニーについて1個動画出したら、そのミッドジャーニーのじゃあ次はこの機能について単一で出そうと、でこの機能について出そうみたいなことやってったら、まだミッドジャーニーに関してはやってないけど、溜まってった先にはまとめがあるわけですよ。だからこの機能この機能って単一で出してったら、最終的にはミッドジャーニーの便利機能5000みたいな感じでまとめちゃえば、それもまた1個コンテンツになるし、で結構ね、 YouTube の中の SEO みたいなもんが、
はいはい、
まあ、YouTube 内でももちろんあるし、 Google 検索の上位に結構今動画が来るようになったから、うん、SEO 意識してて今は、だから単一の機能の紹介みたいなことを結構やってるんですよね、
うんうんうん、
だからタイトルに、例えばじゃあミッドジャーニーのディスクライブ機能っていう機能があって、じゃあディスクライブ機能っていうのはタイトルに入るようにしようとか、
うんうん、
だからこれは本当ブログで培った知識とか技術を、まあ、YouTube でやってるっていう感じですね。
そのネタとしてそいつを書くべきかっていうのが、だから自然とブログをやってた時の感覚で、これについて書くんだったら関連するこれについて書いておけば、こいつとこいつは相互作用があっていいぞみたいなのがあって、どんどんこう知識があったら、その知識のネットワークみたいなもので考えて、その周辺をネタとしても書き出すみたいなことをやってるっていう。
で、それをさっき言ったネタ帳でやってる感じです。
ああ、なるほど。ネタ帳に1個じゃネタができたら、そのネタの周辺なんかないかなっていうのを考えて書き出してるって感じ。
そうそうそう。でね、一回ちょっとそれをチャット GPT でやってみたんですけど、なんかね、チャット GPT が意外といい案くれなくて、だからこれね、質問の仕方とか、うん、ジャンルとかにもよりそうな気がしてて、例えばインタビューをする時の質問案とかだったらいい感じの質問案出してくれるんだけど、なんかこの記事を書いたんだけどこれの関連記事はみたいなことは結構いい答えが出てこないから、まあそれは多分ね、今僕が扱ってるネタのせい、そのミッドジャニーについてとかチャット GPT が知らないから、だからそれのせいもあって、だから結局自分でひねり出した方が今のとこはうまくいってるなっていう感じですね。
そうですね。多分 AI とかってそんなに情報のツリーを意識してないんですよ。
うんうん、
統計で処理しちゃうので、
うんうん、
こいつと関連しそうなものこれっていうのは統計学的には出せるんですけど、
うんうん、
じゃ例えばブレインストーミングがあって、で、それに例えば強制連想とか、順連想とか、あるいは KJ 法とか、なんかそういうものがこう結構、関連キーワードとして出てくるはずなんですけど、同じようなキーワードが同じ記事の中にいたみたいなものを学習していて、関連性を見つけるとかっていうのはできるんですけど、僕らがなんかそういうものが、例えば、釣り上にこういう分類でこういう知識があるよね、みたいなものっていうのを、そこを理解して返してくれるわけじゃないので、うん、連想があまり得意じゃないのって、
はいはい、多分そこ、ね、うん、そっかそっか、そういうことだね。
ただ思いもよらないキーワードが出てくる可能性があるのは、その、うん、統計学的に、だから僕らが知らないだけで、実はこいつとこいつは近かったっていうものがポンと出てくる可能性があるっていうのが、逆にいいので、まあそういうもんやって思いながら使うと多分いいんじゃないかなっていうのはありますっていうのと、全然違う話しちゃったんで、戻すと、例えばネタの管理は聞きました。で、ネタの洗い出しもしてます。で、ネタもあったらどんどん放り込んでますっていうのはあるんですけど、そういう ネタを管理するために使う時間っていうのがいいのかな。まあそういう一日の間に、はいはい、うん、そういう、じゃ今だったらメモ帳だったり、ツイッターに撮ってるやつをメモ帳に入れて、こう、いじる時間みたいなのっていうのは、一日の中に大体何十分ぐらい持ってるんですかね。
最近それが増えて、うん、その動画の時間としてカウントしてるんですよね。だから結局動画制作の時間の中に、いやこれね、またちょっと起きて机に向かってネタ出ししてる時間っていうのももちろんあるけど、うん、この動画を始めてから脳がすごい動画脳になってて、うん、だから例えばじゃあ昼ご飯買いに行くっていう時に、うん、まあ行って帰ってきてじゃあ5分かかったとして、その5分の間ずっと考えちゃったりとかしてるから、あと風呂入ってる時とか、
わかるわかる。うん、それは、
で、
う
ん、なんかね、風呂はね、むしろそうするようにしてて、うん、だから風呂入る直前までネタ帳見といて、うん、風呂入って、じゃあ次この動画作ろうかなって思った時に、頭の中で台本の素振りをするみたいな、ことはやってて、
うん、
だからネタ出しっていうよりは、その台本に向けての助走みたいな時間なんだけど、
なるほど。
整理の時間っていうか、う
ん。だから、考える時間っていうのを、なんかその、無事に、パソコンの前に座ってやってるというよりは、考えるためにこうネタをインストールというか、一回意識をそっちに向けておいて、うん、で、そういうパソコンの前にいられない時間っていうのを使って結構考えるっていう作業をされてるって感じ。
う
ん
う
ん、
だからそうそうそう、
コロナで通勤時間がなくなったサラリーマンがいっぱいいて、うんうんはい、読書の時間が減ったっていう人が結構、
ああ、なるほど、そっかそっか、
うん。いたりする。それは、あの、はいはい、そう、通勤の時間に読書をしてたから、その習慣がついてしまっていてっていうのがあって、うん、で、そういう、なんか、ながらじゃないんですけど、考えるという時間を、なんか、そういう、考えることぐらいしか多分使えないところに使うか、うん、あるいはお風呂もそうだし、運動もそうだと思うんですけど、うん、例えばオーディオブック聞いたりとかすると考えを阻害されてしまうんですね、うん。
はいはいはい。
で、何も考えずにインプットばっかりしてると、考えるために本来なら使えたはずの時間っていうのに、そういうインプットに使ってしまって考える時間が一切なくなってしまうみたいなのがやっぱあったりして、うん
はいはい、
で、なんか、大ちゃんの話を聞いてると、大ちゃんは結構そういう、多分ながらって言い方多分良くなくて、考えるのに適している時間っていうのを知っていて、その時に向けて、なんかいろいろ情報を入れておいて、で、その時間にオートメーションじゃないですけど、まあ無意識の力も借りながら思考を続けるっていうことをやってるっていうのが、なんか、すごい昔大橋さんがよく言ってたんですけど、風呂の中にメモ帳を持ち込むって言ってて、
はいはい、
で、走ったりとかして、で、その時に考えた内容を風呂に入ってシャワー浴びてる時に、結構ひらめくことが多いからメモを取るみたいなのを言ってて、多分そういうことができるという成功体験というか、うん、きっとこの時間帯にこういうことができるっていうのを大ちゃんは知ってるから、その時間に向けて準備をしておいて、その時間にしっかり考えて、それが結果的にアウトプットの方につながっていくっていうのができてるのかなっていうのを聞いててちょっと思いましたと。だからどうですか、なんか考える時間っていうのを改めて設けるというよりは、買い物とかお風呂とか、うん、そういう時間に考えるようにしていて、実は一日見た時に今日この30分考える時間みたいなものはあまり取ってないとか、なんかそういうのってあったりします？
ああ、でも取ってるは取ってるかな、
うん、
これね、取んないとしょうがないみたいな時があって、
うん、
要は今日出す動画のネタどれにしようみたいなの迷っちゃってる時があって、そうすると要はネタ帳にはめっちゃあるんだけど、前後のつながりとか考えて、昨日あの動画だったから、となるとこっち系がいいよな、
うん、
でもここの使い込みがまだできてないぞみたいな、要はネタ出しするのに一回じゃあこのサービス触っとくかとか、うん、触る時間もまあネタ出しだし、でさらにそっから思考を巡らしてみたいな、うん、構成考えてみたいなのもネタ出しの時間だから、それ考えるとそこそこちゃんと机に向かってネタ出しするぞの時間は
取ってはいる、
うん、取ってはいる、
だから、
ね、確保してるわけじゃないけど、何時から何時って決めてるわけじゃないけど、うん、
もうちょっとね、惚れる気がするな、そこは。なので、目の前にビジュアルというか、メモ帳があって、メモ帳にある情報をもとに何かを考えるとか、要するに頭の中で悶々と考えることが適していることと、何かを書き出しながら考えるのが適していることっていうのがやっぱりあって、考えることって別に、その両方とも考えるということだったりとか、ネタ出しならネタ出しだということだと思うんだけど、やっぱり一つのことから関連して、これとこれとこれとこれとこれとこれがあって、ミッシーだね、みたいな、なんかそういうのって、やっぱり書き出さないと分かんないところもあったりするので、多分そういうことは多分そうやって時間を設けてやられているんだろうなと思いましたと。で、逆にじゃあ、どういう思考を机の前ではなくて、その買い物だったり運動だったりとかっていう時にネタ帳を見てお風呂入るって言ってたじゃないですか、うんうん。どういうものだったら、そのお風呂の時に考えるのに適しているんだろうなっていうのはちょっと聞きたいなと思って。
はいはいはい。台本的なこと。 要は台本がまだできてないものの台本を考えるみたいなのはお風呂とかでもできるなと思ってて、
うん、
要はもう明確にこの動画で行くって決まってて、うん、なんとなくその構成とかが要は箇条書きぐらいの感じではある、うん、点は置いてるけど、うん、この点に対してどう構成していくかみたいなのがふわっとしてるなみたいな時はお風呂とかでなんか頭の中でね話してる感、うん、誰かに話してるような感じで誰かに説明してるようなイメージ、
うん、
だからそれこそ今こうやって喋ってるようなベックにこれってねって喋ってるような感じが風呂場で脳の中で展開されてて、でそうすると、まあ、別にその脳内の仮想誰かがえそれって何なのみたいな言うわけじゃないけど、あれこれこの感じだと伝わりにくいなとか、
うん
がなんとなくこう整理されてて、でそれを風呂出てから
台本に
じゃあ台本にするかみたいな。
ああなるほどなるほど、うん、そうか。
そうか例えば。
なるほど。いやでも面白いね、
まあ。一例だけどそれは。
うん、でも僕も実はお風呂でよく喋ってるんですよ。まあ、僕は脳内で喋れないので、
うんうん、
一人で何について喋ろうかなみたいなのを考えてるときに、うん、とりあえず僕いつもポッドキャスト始めるときに、うん、はい皆さんこんにちはハックスクリエイティブライフのって始めるので、
うんうん、
それから入ってで今日はみたいな感じで話し始めてみてなんか違うなみたいなのをやって結構お風呂の中で一人で リハじゃないんですけど、うんうん、何について喋ろうかなどんなことを喋ろうかなみたいなのを、まあ、結構やったり。してでその後僕は台本書かないタイプなので、うん、プロットだけ書いてそれについてバーって喋るんですけど、まあまあ似たようなことをやってるなっていうのはちょっと思いましたっていうのと、うんうん、でもう一個僕結構やるのが散歩の時に考え事をするっていうのがあって、
うんうん、
まあ何個か考えたいテーマみたいなものがあってでそれを思考の邪魔にならない音楽を聴きながら考えるっていうのをやるんですよね、うんうん、でその時に思いついたことをメモに散歩だったらスマホで書き留めたりとかってできるので、まあ、書いてみたいなことはやったりするのでなんか思考をするときには散歩でなんかそういう話す内容みたいなものを組んでプレゼンテーションもそうですけどそういうものはお風呂みたいな感じで使い分けてたりするなっていうのがあって、
はいはいはい、
ジミー大ちゃんお風呂以外でなんかどういう考え事をこういうときにやるみたいな
ちょっと考え事とちょっとずれるけど喋、
うん、
ると書くっていうかパソコンで打つはやっぱり違うなと思ってて、
うん、
で最近それで音声入力をよくやるようになって、
うん
UD トークっていう僕がデザインを担当したアプリがあって、
はい
うん、でそれは、まあ、アミボイスっていう音声認識エンジンが乗っかってて割と長文に強いんですよ。だからつらつらーっと喋ったのをいい塩梅にこうテキストか文字起こししてくれるんで、うん、コーヒー入れる時とかにスマホ置いといて UD トーク、まあ、UD トークキーボードっていうのが最近出たんで要は、メモにアプリで言うと iPhone のメモを開くんだけどキーボードは UD トークのキーボードが立ち上がってる状態にしておいてで UD トークキーボードオンにしてつらつらーっと喋りながらコーヒーを入れると、まあ、そのなんとなくの、まあ、それが台本なのかアイデア出しなのかいろいろだけど、うん、なんかやっぱ喋ったことってちょっと違った感じになるなと思ってて、
うん、
だから台本だったら喋り口調最終的に喋り口調なわけだから、まあ、一番台本っぽい感じにもなるしそれが本当にタスク管理的な一旦何かメモりたいみたいなことだったら書くより圧倒的に楽に大量のテキストがこう生み出されるとか、
うんうんうん、
そういう感じもあるし、
なるほど。
その辺は最近はちょっと使い分けるようになってきたかなって。まあ使い分けっていうかね、もうしょうがないんだけど、物理的にコーヒー入れてるときは手が塞がってるから。
だからそうですね。
そう、単純にそういう理由だけど、でもやっぱちょっとスイッチするなっていう感じはあるかな。
うん、うん、そう確かに思います。はい。
うん、
なるほどでございます。ちょっと時間もいい具合なんで、ネタの、うん、まあ、洗い出しとか、ネタの管理とか、まあ、多分ネタ考えを深めるみたいなところ聞けて、うん、で、最後ちょっと聞いておきたいなと思います。なんでアウトプットされてるものが、この前だとやっぱりチャット GPT もそうだし、画像生成 AI 系の知識のバックグラウンドがすごいしっかりしてるなっていうのを感じたんですよね。うん、まあ、そこを何も考えずに、ただ目に入るものだけを摂取してると多分、あそこまでは体系だって理解できないと思うんですよね。どういう形で情報を収集してでどういう形でそれを自分の中で知識として体系立てていってアウトプットに申し込んでいってるのかっていうところはちょっと聞いておきたいなと思います、う
んうんうん、まずそもそも僕がオタク気質っていうのがあるんですよ、
うんうん、
小さい頃から攻略めちゃめちゃ得意でだからゲームの攻略得意な友達とかいたでしょ周りに。
よしめし
そのタイプなんですよ、はい、で僕はもう格闘ゲーム大好きだから、はい、格闘ゲームで例えばこの攻撃をガードした時にどういう攻撃だったら反撃が間に合うみたいなことをめちゃめちゃ調べてたからめちゃめちゃ強かったんですよ当時、
うん、
で今ってまあ当然格闘ゲームの情報溢れ返ってるから、まあ、そんな攻略法だらけなんだけど小さい頃にその体験してるからなんか常にその何を取り組むにしても攻略っていうことは考えてて、
うん、
まあ、それこそだから 音楽始めてギターをどう上手くなるかも攻略だし、どういう曲を作ったら好まれるかみたいな考えるのも攻略だし、うん、でブログもだからなぜ毎日更新始めたかも攻略だし、うん、そういうことがもともと得意っていうのがあります。で、画像生成 AI とか、まあ要は生成 AI ですよね。うん、広くね。生成 AI に関しては、情報がめっちゃ、情報量が半端じゃないじゃないですか、今。まあ要は、特にチャット GPT のせいだと思うんだけど、いろんな会社ができてもないものの情報だけ一旦出すじゃないですか。ね、将来こうなりますみたいな。だから生成 AI に関してはマジで何を捨てたらいいのかをめっちゃ考えてます。どの情報をキャッチアップして、どれをネタとして使うかみたいなのを瞬時に判断して、で必要なやつだけ掘り下げるみたいにしてて、だからやっぱり膨大な情報量の中でみんなどれ手つけていいかわからんみたいになってるから、なんとなく注意散漫になってる気がするけど、意外と今までと一緒でエヴァーノートってこうだったよねとか、ドロップボックスこうだったよねみたいなことと一緒だから、結局それをただそこの自分にめっちゃ関係あるとこだけ掘り下げてるだけだから、そうするとなんかめっちゃ詳しい人感が出るけど意外とそうでもない。だから多分ベックンが僕と話してなんかめっちゃ詳しいなって思ったことは氷山の一角に過ぎないわけですよ、
うん、
でもそこのところに関してはめちゃめちゃ整理してるから、
うん、
だからめちゃめちゃ整理してる部分だけ聞いたから、うわめっちゃ詳しいって思ったけど、
うん、
っていうこと。
だから画像生成 AI が、まあ、映像も含めて例えば100個あります、うん、100個全部を調べ尽くした上で出てきてる10個ですというよりは、多分10個狙いを定めて、うん、こいつらについてはめっちゃ詳しくなったろみたいな感じで残りの90個捨ててるっていう感覚ってことね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。 で、
まあ、でも例えば、うん、そのネット上でこういうサービスおすすめですみたいな言ってた時に、うん、触れるもんなら触ってる、
あ
できるだけで触ってみて取捨選択したりもする、
うん、
触った結果、いや、まあ、もう触ったというか、例えば画像生成 AI はめちゃめちゃわかりやすくて、無料で商用利用可能かどうかがまず一個ボーダーなんですよ、
うん、
でこれでほぼなくなるんですよ。いや、無料プランで商用利用可能なサービスって多分ね今2個とかしかない、うん、2個とか3個とかしかなくて、うん、でちょっと今言い過ぎたかな、あの多分もうちょいあるんだけど、その中でまともなやつが2個3個しかなくて、だからそういうどこで足切りするかみたいなところの基準が決まっちゃえばもう足切りが楽だから、触るまでもないやつもめっちゃあるし。
ちなみに今の話は詳しくはあのコラボ動画を見てもらえれば、あのどの AI のことから分かるので、ぜひ動画見てください。
だから僕はレオナルド AI を使ってくださいと言ってるんですよ。レオナルド AI しかないんですよ。マジで。
そうっすよね。だって、ちょっと面白いなと思ったのは、やっぱりそうやってある程度先に自分でフィルターをかけて、絞り込んでその中で掘り下げるっていうことをやってるから効率よく学習ができるっていうのは一つじゃ、うん、あの多分大ちゃんの大きな特徴の、うん、取り組み方の特徴だろうというのはわかりましたと。で掘り下げるって言った時に掘り下げ方っていろいろあると思うんですよ。
はいはい。
例えばじゃあ画像生成 AI、まあ、3つ4つ狙いを定めました。でいろいろ触りました。で掘り下げようとした時にどう掘り下げていくんですか、そっから。
ああ、なるほど、なるほど。これは、まあでも、ちょっと感覚に近いけど、ある程度受けそうなやつがわかるんですよね。要は、最終的にアウトプットを意識してるから、動画なりブログなりでアウトプットをするって考えた時の、動画ネタとして引きが強いものの嗅覚があるから、そっからまずいきます。
なるほど。
で、それはね、多分ね、みんな、なんとなくわかってると思うんですよ。要は、触って便利だなとか、
はいはいはい、
なんか感動があったとか、だからまあ、ピンときたとかっていうことなんだけど、結局は。まあ、要は、このサービス、まあ、サービス使った時に、何が便利なんだろうって思った時の、その、何がの一言目みたいなやつから始まって、そこから広げるみたいな。
なるほど。
感覚かな。
ちょっと結構、どっちかっていうと、マーケター気質というか、
うんうんうん、
どうやったらうまく伝わるかとか、どうやったら感動を渡せるか。だから、要するに使ってみて、これちょっと面白くないなと思ったものとかって、多分どうあがいてもやっぱり感動は伝わらないし、感動が無理やり伝えたとしても、実際ユーザーが使ったら、そうでもないなってなっちゃうじゃないですか。うんうん、だから、まあ、そこをもう、最初に嗅覚で、こいつは、まあ、要は、おもろいと。受ける。芸人で言うと、このネタは受けるっていうものを、ちゃんと、最初に当たりをつけてしまって、で、そっから、そのネタを掘り下げていくってことをやってるんだなっていうのは分かっ りましたと。で、ちなみにそれを勉強するわけじゃないですか。例えば、はいはい、レオナルド AI もそうだけど、ああいう AI を、ステーブルディフュージョン系のとか、うん、こいつらは裏のエンジンは違うものを使ってるとか、そういう情報ってどこから得てるんですか？
まあ、得てる場所は基本、多分皆さんと変わらず、ツイッター、うん、もしくは、まあ、ググって、なんか記事が出てきたらとか。うん、でも、基本やっぱりアウトプットを最終的に意識してるから、その間違った情報を出したくないっていうのがあって、うん、で、それで調べてることの蓄積だと思います。
ああ。
だから結局、まあ、ここ2ヶ月ぐらいは画像生成 AI のことをめちゃめちゃ調べたから、
なるほど、
だから1日2日調べた内容じゃないっていう、
はいはい、多分なんですけど、なんとなく僕のイメージはもともとそういう AI 全般に関する勉強みたいなものをやって、その中で得たもので一番良いものをピックアップしてたらと思ったんですね。で、多分逆でその紹介したいというものがあって、こいつらは絶対おもろいぞというものがあって、でそいつらをじゃあどういうふうに伝えようかみたいなものを考えていって、その中で外に出していく時に間違った情報を出さないためのこうバリデーションというか、ちゃんと裏取りをしたりとか、実際のちゃんと理解をして、こういうものですよっていうのを、要は何も知らない人にこれってこういうものですよって伝えようとすると、なんか分類軸とかあった方が分かりやすかったりするから、そういうものをどんどん肉付けしていってとか、裏取りをしていって情報の正確性を高めるっていうことをやっていく中で、自然と学習ができる、アウトプットの一環の中で学習も同時に成立してるのかなというのを今ちょっと聞いて、
そうそうそう、まさにそう。
なるほど。
まあ、正直マジ、台本書く時点であんまりよく分かってないこともある。で、台本に起こしてみたときに、あれこれ説明できてないなっていうことを気づくから、ということはそこは情報足りてないんで、
うん、
まあ、それ調べに行って、あ、なるほどねっていう。だから最初の頃迷ったのは、大規模言語モデルのみたいな言い方ってこれ合ってるとか、あの画像生成 AI なの？ AI 画像生成なの？みたいなこととか、どういう表記がいいのか、まあそもそも読み方合ってるかとか。
うん、
結構だから YouTuber の人でも読み方間違ってる人とか結構いて、で、それをなるべく僕はやりたくないから、だから海外の YouTuber とかを見て、その発音を聞いて、あ、これはこの認識で合ってんなとか、思ってた読み方と違うなとか、そういうのをちょっと確かめたりとか。
なるほど、なるほど。
うんうん、
いや、わかりました。あの、例えば僕らがやってるような専門的な、あの、モバイルとかの世界のキーワードとかを、うん、あの、YouTuber とかが間違って言ってる時に、うんうんうん、あの、読み方が違う。そう、それ、すごい、せっかく頑張ってみんなに伝わるように言ってくれてるんやけど、うん、このキーワードの読み方が違うだけで、うん、とても残念な感じがするみたいな。まあ、それは僕らが残念に思ってるだけなのか、他の人たちも含めて、いや、あの、すごい話いいんやけど、読み方間違ってんで、みたいなのって。なら、あの、ブログでもそうですけど、誤字脱字が一個あるだけで、すごくブログの内容はいいんだけど、誤字脱字がいっぱいあるだけで、すごく信頼が置けなく感じてしまうみたいなものがあったりするので。
そう。で、特に、まあ、ブログは、まあ、最悪直せるけど、うん、動画はもう動画の作成めちゃめちゃ大変なんで。
そうですね。いや、わかります。なるほどね。あ、でも、大ちゃんのその学習プロセスみたいなものっていうのが、逆に言うとこれって言い換えれば、そのアウトプットをするメリットの一つかなと思っていて、うんうん、自分が詳しいこととか、自分が説明できることを書かなければいけないと、あまり思ってなくて、自分が勉強していて、その結果自分の理解を変えていく中で、より理解が深まっていって、っていうのが、むしろ、それぐらいの感覚でブログとかってやった方がいいかなと思っていて、うん、でその方が、やっぱり自分にとってもメリットがあるし、
うん、
なんか、自分が書いてる自分が実は、それを読む人たちの気持ちがわかるというか、本当の、その専門家とかになっちゃうと、どれだけ噛み砕けばいいかとか、どうやったら伝わるかとかっていうのが、逆にわかんなくなっちゃうみたいなのがあったりするので、そこはアウトプットのいいところが、今なんか大ちゃんのその、今扱ってるものに対して詳しくなっていくっていうところに、生きてるのかなっていうのが聞けて、これはね、いい話だったなというふうに思いました。謎が一個解けたのと、あの結論としてすごいいい話が聞けてよかったです。ということで、じゃあこの辺でちょっと一回中編を切って、すいません。もう行っちゃいましょう、後編。